AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の AI 機械学習の動向をお伝えします。
今週は AI チップ開発の新たな動きやデータセンターインフラの進化、そして AI の社会実装における倫理や安全性の確保が重要なテーマとなりそうですね。
そうですね。 AI が産業と社会に深く浸透する中で、その基盤となるハードウェア、モデルの性能、そして法規制や倫理的側面が多岐にわたって進化しているのが見て取れます。
では詳しく見ていきましょう。まずは AI チップ開発の話題からお願いします。 OpenAI が NVIDIA に対抗する自社チップを発表したというニュースが入ってきましたね。
はい。 Hot Chips 2026カンファレンスで OpenAI が AI 専用 ASIC ジャラペオを発表しました。このチップは NVIDIA のブラックウェルアーキテクチャと比較して効率とスループットで最大 30% の向上を実現すると主張されています。
最大 30% 向上ですか？それはすごいですね。業界にとってはどんな意味があるのでしょうか？
これは AI ハードウェア市場における競争が激化していることを示しています。 OpenAI のようなフロンティア AI 企業が自社で最適化されたチップを開発することで計算資源への依存度を下げ、 AI モデルとハードウェアの共同設計を通じて性能と効率の限界をさらに押し広げようとしているのです。
企業が自社の AI 開発に合わせた専用チップを作る時代なんですね。今後の市場動向が楽しみです。続いては大規模言語モデル LLM の最新トレンドについて教えてください。どのモデルが注目されていますか？
2026年8月の LLM リーダーボードではアンソロピック社製のクロードミトス5が全体でトップスコアを独占しました。またオープンウェイトモデルのカテゴリーでは Qwen3.8MAX が最高のスコアを記録しています。
クロードミトス5がトップですか？オープンウェイトモデルの Qwen3.8MAX も躍進しているとのことですが、これは開発者や企業にとってどのような意味があるのでしょうか？
クローズドソースのモデルが最先端の性能を維持する一方で、Qwen3.8MAX のようなオープンウェイトモデルの躍進は AI 技術の民主化とオープンソースコミュニティの活力を象徴しています。これにより開発者は多様な選択肢の中から自社のニーズやリソースに最適なモデルを選びやすくなるでしょう。
高性能なモデルがさらに選択しやすくなるのは AI の普及を後押ししそうですね。 AI の進化に伴い規制の動きも加速しています。EUAI 法が本格施行されたというニュースですが、どのような内容なのでしょうか？
はい。欧州委員会は8月2日に EUAI 法の主要規定、特に透明性と汎用 AI モデルに関する義務の執行を開始しました。これにより、チャットボットが AI であることをユーザーに明示する義務や、ディープフェイクなどの AI 生成コンテンツに適切なラベリングを施すことが法的に要求されます。
AI が作ったものだという表示義務は、情報の信頼性を保つ上でとても重要ですね。他に、モデルプロバイダーにはどのような義務が課されるのですか？
汎用 AI モデルプロバイダーには、モデルの技術情報の詳細な文書化、著作権ポリシーの厳格な実施、トレーニングコンテンツの要約公開などが義務付けられます。これは、AI の信頼性と安全性を高め、ユーザーの権利を保護することを目的としています。
世界初の包括的な AI 規制枠組みとして、他の国々にも大きな影響を与えそうですね。AI インフラ関連の話題で、データセンターにおける液冷技術の普及が加速しているそうですね。
そうなんです。トレンドフォースの調査によると、液冷技術はハイエンド AI インフラストラクチャーにおいて 53% という高い普及率を達成し、AI チップの標準冷却方式としての地位を確立しました。
半数以上が液冷になっているとは驚きです。なぜこれほど急速に普及しているのでしょうか？
NVIDIA、AMD、Google といった主要企業が開発する AI チップの性能向上が単一プロセッサで 1kW 以上もの消費電力を引き起こしており、従来型の空冷システムでは対応が困難になっているためです。液冷はデータセンターの安定稼働とエネルギー効率の向上に不可欠となっています。
発熱量の問題がインフラ技術を大きく変えているのですね。続いて AI の社会実装の話題です。 AI 創薬が臨床応用へと戦略を転換しているそうですね。
はい、 TPC マーケティングリサーチのレポートによれば、 AI 創薬は従来の標的探索から分子設計、 ADMET 予測、そして臨床開発へと応用範囲を拡大しています。AI によって発見された候補薬が実際に臨床開発段階に進む段階に至ったと報告されています。
AI が発見した薬が臨床開発に進むというのは画期的なニュースですね。具体的にはどんな企業が動いているのでしょうか？
アストラゼネカ、ロシュ、武田薬品といった製薬大手から、リカーション、エヌビディア、アマゾン、グーグル、マイクロソフトなどの AI ベンチャーやビッグテック企業がAI を活用した創薬戦略を積極的に推進しています。これは、AI 創薬が研究段階から実用段階へと移行し、新薬開発のスピードと効率を劇的に向上させる可能性を示しています。
患者さんにとって大きな希望となるニュースですね。しかし、AI 医療機器の実用化にはまだ課題があるようですね。米国 FDA 承認の AI 医療機器について、懸念を示す分析が発表されたとのことですが。
はい、最新の画期的な分析によると、米国食品医薬品局 FDA が承認した1357件の AI ベース医療機器のうち、実際の患者の健康改善効果が検証されたのはわずか3件であることが判明しました。これは承認プロセスにおける実世界での有効性評価の不足を示唆しています。
せっかく承認されても患者さんへの具体的な利益が検証されていないというのは、信頼性に関わりますね。この問題はどうすれば解決できるのでしょうか？
規制当局と開発企業は、臨床現場での真の患者アウトカムに焦点を当てた、より厳格な市販後、監視と試験の必要性に直面しています。AI 医療技術の信頼性と持続可能な発展のためには、実世界のエビデンスが不可欠です。
今後の規制のあり方と企業の責任が問われることになりそうですね。 AI の利用形態にも変化が見られると聞きました。 Edge AI がマイクロデスクトップやオンデバイス個人システムに移行しているそうですね。
AI 産業はクラウドのみの推論からコンパクトなオンデバイスシステムへとハードウェアの根本的な再編を遂げています。 NPU を搭載した新世代のミニ AI デスクトップ PC が登場し、量子化された1000億パラメータ規模の言語モデルをローカルで実行可能になりました。
ローカルで大規模モデルを動かせるようになるのはすごいですね。これは私たちユーザーにどんなメリットがあるのでしょうか？
最も大きなメリットはプライバシー保護です。機密データをサードパーティーサーバーに送信することなく、プライバシー保護型の AI エージェントを直接デスクトップに導入できるようになります。また低レイテンシーでの処理やクラウドコンピューティングコストの削減にもつながります。
プライバシーが守られるのは安心ですね。AI がより身近になる未来が来そうです。最後に、AI がもたらす新たなリスクについても触れておきましょう。OpenAI や Google などの主要 IT 企業が、AI 駆動型サイバー攻撃の差し迫った脅威を警告しているとのことですが。
はい。130社以上のテクノロジー企業が共同で公開書簡を発表し、AI 駆動型サイバー攻撃の差し迫った脅威について警鐘を鳴らしました。医療機関や水処理施設などの重要インフラが特にリスクにさらされており、現在のサイバーセキュリティ対策では不十分であると強調しています。
AI が悪用される可能性は深刻ですね。企業や政府はどのような対策を求めているのでしょうか？
彼らは、AI を防御側が活用する守りの窓が数日しかないと警鐘を鳴らし、政府と産業界に対し、緊急かつ協調的な対応と防衛用 AI ツールへの投資を強く求めています。国際連携も不可欠だとされています。
AI の発展と同時に、その安全な利用に向けた対策が急務だということを改めて認識させられます。
今週の AI、機械学習テクノロジー最前線では、AI チップの進化、データセンターインフラの変革、LLM の競争激化、そして AI の社会実装における倫理と安全性の確保といった多岐にわたるトピックが浮き彫りになりました。技術革新が加速する一方で、その責任ある開発と利用が問われる、まさに過渡期にあると言えるでしょう。
そうですね。AI がもたらす可能性と課題の両方に目を向けながら、より良い未来を築いていくことが大切だと感じました。トロイさん、 今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
AI 機械学習テクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。